こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。The Moment of Slow Living 写真で紡ぐ。暮らしの時間はフォトグラファー7による。暮らしの中の身近な光景を写真として丁寧に残すための実用書である。対象は料理、朝食、コーヒー、器。愛用品といった日常の題材を単なる記録以上に魅力的に写したい読者だ。内容は写真集的な美しさを備えつつ、スタイリング、光、構図配置、場面別の撮影、カメラと露出の基礎へと進む構成になっている。中心にあるのは特別な被写体を探すことではなく、自分にとって心地よい暮らしの瞬間を見出し、それが伝わるように整えて写すという考え方である。ナナーはスティルライフフォトを軸に活動してきた写真家であり、本書でも技術を機材の説明だけに閉じず、被写体をどう見せ何を主役にするかという視覚的な判断と結びつけている。日常写真、テーブルフォト、生物撮影の入門から中級の実践までを横断する一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、暮らしそのものを被写体にする視点、作り込んだ演出と日々の実感の接点。本書の核は朝食、湯気の立つコーヒー、いつもの器、朝の光といった反復される生活の場面を撮る価値のある被写体として捉え直す点にある。ここで言うスローリビングは、ゆっくりした生活様式を表面的に再現するための装飾ではなく、自分が好み心地よいと感じる対象や時間に注意を向ける態度として機能する。著者自身もテーブルフォトのように何もない状態から場面を構築する撮影と実際の暮らしを切り取る撮影には違いがあることを示している。したがって読者に必要なのは、高価な小物を増やすことより、すでにあるものや習慣の中から写したい空気や感触を選ぶことである。写真は現実をそのまま複製するだけではない。フレームに何を入れ、何を省き、どの瞬間を選ぶかによって生活の意味付けを行う。本書はその選択を意識化し、日常を視覚的な記録へ変換するための方法を扱う。結果として、写真技術の本であると同時に、暮らしを観察するための実践的な視点を提供している。次に、器、料理、色を関係づけるスタイリング、主役を曖昧にしない画面設計、第1章のスタイリングは、料理と器のペアリング、テーブルコーディネート、盛り付け、色使いなどを通じて被写体の見え方を撮影前から整える領域である。重要なのは、物を多く置いて豊かさを演出することではなく、写真で最も伝えたい主役を定め、それを支える要素を選ぶことにある。器の形や色、クロス、小物、背景は料理や飲み物の印象を補強することも、逆に注意を分散させることもある。そのためスタイリングは装飾作業ではなく、優先順位を画面に反映する編集作業といえる。著者の発信でも、見せたいものをまず決め、複数ある場合は優先順位をつける考え方が重視されている。本書のテーマに照らせば、日常的な被写体ほどこの判断が有効になる。例えば朝食を写す際、食器、食材、カトラリー、手元、窓辺のどれを中心に据えるかで完成写真が伝える内容は変わる。スタイリングの知識は料理写真だけに限られない。愛用品やインテリアを撮る場合にも、色、質感、余白、周辺物の役割を考える基礎となる。さらに、光、構図、配置を分けて理解する、雰囲気を再現可能な判断へ変える。本書は上質な写真を撮影するための要素として、光の有無と向き、構図、被写体の配置を取り上げる。これらを分けて考えることには実践上の利点がある。写真が期待通りにならないとき、原因を漠然とセンスがないと捉えるの弱いのか、光の方向が被写体の立体感に合わないのか、画面内の重心が定まらないのかを検討できるからである。とりわけ室内のテーブルフォトでは、窓からの自然光が被写体の色、陰影、質感、料理の美味しそうな見え方を左右する。光を読むことは、明るさを確保するだけでなく、写したい雰囲気に合う明暗を選ぶ作業でもある。また構図と配置は、主役への視線を導き、画面の中に秩序を作る。被写体を撮影後に切り取るのではなく、撮影前に少し動かすことで解決できる問題も多い。本書が光、構図、配置をスタイリングと連続するものとして扱う点は重要である。カメラ設定だけを学んでも写真は完結せず、被写体の準備と画面設計を一体で考えて初めて、意図のある一枚に近づく。朝食とコーヒーを場面として写す、静物に時間と感覚を含ませるシーン、別ティプス第3章では、朝食を日記のように記録することや、コーヒーの香りを捉えることなど、暮らしの場面ごとの撮影が扱われる。この構成は、静物写真を単に物の形状を写す行為ではなく、ある時間帯や行為の気配を含める表現として考えることを促す。写真で香りそのものを写すことはできないが、入れたての飲み物、手元カップ、光、周囲の余白などを通じて見る人が情景を想像する余地は作れる。ここで求められるのは、対象を情報量の多い画面に詰め込むことではない。朝の空気感を残したいのか、 料理を中心に見せたいのか、コーヒーを飲む短い休息を表したいのかによって、選ぶ角度や入れる要素は変わる。本書のシーン別アプローチは、光と構図の原則を具体的な生活場面へ接続する役割を果たす。読者は抽象的な技法を覚えるだけでなく、自分の朝食や愛用品に置き換えて試せる。日々同じように見える場面でも、季節、光、食器、行為の違いに目を向けることで、継続的な写真記録の題材になり得ることが示される。最後に、カメラ選びと露出の3要素を暮らしの撮影に結びつける表現を支える基礎技術第4章は、暮らしを写すためのカメラ選びと露出を決める3つの要素を含む写真の基礎を扱う。本書における基礎技術の位置づけは、機材の比較や数値の暗記を目的にするものではなく、撮りたい写真を自分で調整するための土台である。露出は一般に絞り、シャッター速度、ISO 感度の組み合わせで決まり、それぞれ明るさだけでなく、背景のボケ、動きの映り方、画質にも関係する。室内で静かな生活場面を撮るとき、こうした関係を理解していれば、光量の限られた環境でも意図に応じた選択を行いやすい。カメラを選ぶ際にも、生活の中で無理なく手に取り、継続して使えることは重要な判断材料になる。もっとも、本書の内容はカメラ所有者だけに閉じたものではない。レビューでも、スマートフォン撮影の初学者には一部が高度に感じられうる一方、構図やスタイリングの考え方は参考になると受け止められている。つまり技術書は撮影機材の優劣よりも、光を見て主役を定め、画面を整える判断を支えるものとして読むのが適切である。結論として本書は、料理やコーヒー、器、日用品、窓辺の光といった身近な対象をより印象的に写真へ残したい人に適している。特にテーブルフォトやスティルライフ写真を始めたい人、SNS や日記のために日常を美しく記録したい人、商品や作品の見せ方に悩む小規模な作り手に有用だろう。露出などの基礎にも触れるため、カメラを使い始めた読者には撮影の判断軸を与え、すでに撮影経験がある読者にはスタイリングと画面構成を見直す材料を与える。スマートフォンのみで基礎から始める場合、技術的に難しく感じる箇所はあり得るが、主役の決め方、光の観察、不要な要素の整理といった原則は機材を問わず活用できる。本書の特徴は、撮影設定の解説だけにも、鑑賞用の写真集だけにも偏らない点にある。生活を大切にする視点を出発点に、スタイリング、光、構図、シーン別の工夫、カメラの基礎を連続した工程として扱う。そのため読者は、見栄えの良い一枚を偶然得る方法ではなく、何を伝えたいかに応じて被写体を観察し、整え、写すための再現可能な考え方を学べる。ご支援いただける場合は、7、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。